刻は12時、 TBS ラジオからお送りしているジェーンスー生活は踊る。パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェーンスーと
TBS アナウンサー杉山真也でお送りしています。
この時間からは広島の RCC ラジオでも放送中ということで、ここからお聞きの皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。番組では毎日メッセージ募集しています、はい、今日のメールテーマが2017年、平成29年皆さん何をしていましたかというメッセージテーマです。
これね、7年って結構あるわよ。
はい、結構ね
あるわよ。高校生が社会人になってたから、さっき、
ね、
だってその時に生まれた子供小学校入っちゃうんだから。
確かに2年生ぐらいになっちゃうかも。
びっくりよ。
早いですね。
私たち何も変わんないよ。
ずっとそれを言い続けて早7年。
そうでございます、そうでございます。
悲しいですが、はい、メールの宛先 so@tbs.co.jp まで、 so@tbs.co.jp まで。メッセージを紹介したすべての方に番組特製ステッカーをお送りしますので、郵便番号、住所、名前を書いてぜひ送ってください。
さあ、ここからはシリアスな悩みから徒歩な相談まで、皆さんのお悩みについて考える相談は踊るのコーナーです。
今日の相談に行く前にですね、先週の相談者さんからメッセージが届きました。ご紹介いたします、はい、34歳女性、ラジオネーム白檀さんです。相談内容ですが、私は現在ヨーロッパでパートナーと一緒に暮らしているのですが、ふと両親のことを考えた時にどうしようもなく切なくて悲しい気持ちになり、涙が止まらなくなります。ただ悲しいからといって今の仕事や生活を投げ出して日本に帰るということはしたくなくて、という内容でしたね。
そう、白檀さん、気持ちはすごくわかるんだけど、まあみんなそういうフェーズに来る年齢だし、親の老化っていうものを受け止めるのにはやっぱりちょっと時間がかかるっていうのもあるし、プラス、まあ、実際何ができるのかっていうところで言ったら、テクノロジーで解決していく方向に考えていきましょうっていうようなお話をしました。
はい、ではお返事、
はい、
白檀さんのお返事をご紹介しましょう。この度は私の相談を取り上げてくださってありがとうございました。スーさんと杉山さん、そしてたくさんのリスナーの方々からのとても温かく情報の詰まったお話をたくさんいただき、勉強になったとともにとても励まされました。スーさんと杉山さんが、私の不安定な情緒は後期高齢者の両親を持つ人間にとって自然なことだと言ってくれたことで、これは乗り越えなくてもいい、ただ自然なことなんだと受け入れることが大切なんだなと思うことができました。また私が今彼らにできることを具体的に教えてくださってとてもありがたかったです。現実的な問題にアプローチすることで感情的な平穏を得られるというのが大切な生きる術だなと気づかされました。両親は二人とも幸いスマホや LINE は使えるのですが、もっと気軽にコミュニケーションを取れるツールは次回帰国した際に考えてみたいです。私がこの悲観的な感情のサイクルから抜け出すには、気持ちの上で彼らの娘であることから卒業して彼らを守っていこうという精神段階に進む必要があるんだなとも思いました。人はいつか死ぬ、でもなかなか死ねないのお言葉通り、これから来るかもしれない兄弟家族との揉め事や離れて暮らす自分のできるサポートへの不安も確かにあったと思うので、その時に自分ができることを考えることから始めてみたいと思います。このラジオ大好きです。これからも愛聴いたします。皆様どうぞお体を大切にしてください。
はい、ありがとうございます。ね、ちょっと少し気持ちが落ち着いてよかったですね。
はい。
そう、誰かの娘とかであるっていうこともそうですけど、まあ、あと親との人生を一回切り離すというかですね、また庇護の元から自分たちが今度は守る側ってなると、またそれはそれでプレッシャーもあって息も詰まるので、それぞれ別の個人だっていうところをね、なんか自分で腹落ちさせられるといいですね、うん、ありがとうございました。お返事いただけるとほっとするね。
ね、嬉しいです、
ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。では今日のメッセージご紹介しましょう、はい、ラジオネーム シナモンロールさんです。スーさん、杉山さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
今日は通算2498件目のお悩みでございます。はい、
もうすぐ2500だ。
ねえ。私は東京在住の中国人です。相談は体重のことですぐに機嫌が悪くなったりイライラしたりする自分に何かアドバイスをいただきたいということです。私は身長が170センチ、3年前の体重が80キロぐらいでした。その後ダイエットをして食事制限や運動などを一生懸命頑張り、現在の60キロまで痩せました。
素晴らしい。
マイナス20キロ。すごく嬉しいことですが、最近気づいたのが、例えば友達と外食をしたり自分でおやつを食べたりすると、もちろんですが体重が増えます。
はい。
ただ私の中ではすでに60キロの自分という自分を受け入れてしまったせいか、体重が増えるとすごくイライラした気持ちになります。
うん。
今は仕事がテレワークなのですが、まるで OCD かっこ強迫性障害みたいに毎日5回以上体重を測ることもよくあります。人の体重って水分や食べるものによって上がったり下がったりすることが普通のことですよと自分でも分かっているのですが、やはり体重が増えることに対してのイライラを止めることはできず、体重を測る行為自体もなかなかやめられません。さすがにここまで来るとメンタル的にも良くないと思いますので、悩んだ挙句メールしました。一体どうすればこの体重に影響されやすい状態から抜け出すことができるのでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。すごい、ダイエットで20キロ痩せて、それを多分維持してらっしゃるんですよ ね、
ずっと ね、 おそらくね、
しばらくね、
はい、
だけどそのはい、このキログラム数っていうのが自分の中ではゴールになってるから、うん、そこからちょっとでも増えるとイライラすると、達成できてないような気がしちゃうんだろうね。だまずこういうのって設定ですよね、
うん、
まあ、あのダイエット100万回ぐらいしてる私が言うのも説得力はなかなかないんですけど、あのでも私、まあ、1日に4回も5回も測るのはちょっとどうかなと思うけど、朝晩測るぐらいは私ありだと思うんですよ逆に、うん、
はい、
なんか朝測れって言うじゃん体重って、でいや今日って結構食べちゃったなみたいなことがあって、で翌日にああ増えてたやっぱりとかっていうのって、24時間ってちょっとそのそれがどう自分の体に作用したかを知るには時間がちょっとありすぎると思うんですよ正直、うん、だけど例えば今日朝何キロでめちゃめちゃ食べちゃったと、今日はしたら夜になってハイハイ太ってる、でもこれは贅肉じゃなくて食べた分だっていうのは自分でわかるじゃん、
はい、
そんな秒で贅肉には変わらないから、
うん、
これは食べたものが入ってるなって、で翌朝その日の夜より重くなってるってことはほぼほぼないから、
うん、
夜中になんか食べたりしてない限り、夜寝る前に測った体重と朝起きた体重言ったら、朝起きた体重の方が自分の体の中の水分が抜けたりしてることで減ってるわけじゃないですか。あと朝お通じがあったりすれば、だから朝起きてご飯食べて夜には増えて、翌朝には必ずその夜よりは減ってると、
うん、
でただその朝の時点を前日と比べた時に増えてたら、ここはちょっと余剰だから今日は少し気をつけようとか、なんだろう、あのこれ全部予算管理とかも一緒だと思うんですよ、店舗の、
はい、
例えば予達今月は300万この小さいお店で売り上げを上げなきゃいけないとかって時に、何パーセント達成、何パーセント達成ってこうやっていくじゃないですか。
はい、
で、最終的に何パーセントで着地するって。だけど、あの感覚でやっていくと、月末があるっていう設定じゃん。だけど、月末がないわけですよ、体重管理には。ずっとやっていかなきゃいけないから。だから、ちょっと増えたりした時に、いつまでに戻せばみたいなのも自分の中でないままだから、多分、一日一日すごい、影響を受けちゃうんだと思うんですよね、で80キロまで増えていたことがあるとか、今日体重が増えたとか、そっちの方にスポットライトを当てちゃってるんだと思うんですよ、シナモンロールさんは、 わかります。だけどそれを、うん、私は80キロから60キロまで減らした、そしてそれを維持しているっていう成功の方にスポットライトを当てて、かつ、昨日の夜よりは減ってるっていう方にスポットライトを当てるっていう、よくその雑談の方で話すんですけど、自分の人生の出来事をどっちにスポットライトを当てるかでかなり印象は変わるので、で5回以上体重を測っちゃうのは確かにあれかもしれないけど、朝晩とか、まあ、究極減らしていく、徐々に減らしていく中だったら昼でもいいけど、だいたいこれぐらい食べたら私これぐらい増えるっていうのを把握しておくのはそんなに悪いことじゃないと思うんだけどね。でもう究極グラフをつければいいんですよ。
お
でグラフをつければなんかその200グラム増えようが400増えようが翌日にまた減ってって言って、結局こう平均してみていくと増えも減りもしてないっていうのが多分この方の生活だと分かると思うんで、なんとか今これやってるのを絶対にやめなきゃいけない、やめなきゃいけないって思うとすごい辛いと思うんだよね、
うん、
やめなきゃいけないって思った瞬間にやめられなくなるじゃん。
はい。
だから
辛い。
だったらそれを逆手にとって、もう1日3回必ず測る、それをもうメモしていく、うん、あーなんとかなんだ逆何グラムだったんけとか なんないようにもう壁にあの方眼紙貼っといて、うん、はい何キロ何キロって全部書いてって、うん、すとあーなんかジグザグしてるけど結局は戻ってるなとか、分かって納得するんじゃないのかな。
そっか、視覚的に見るのありですね。
そうで食べた時にイライラするっていうのはそのままどんどん太ってってしまうんじゃないかっていう恐怖じゃん、
うん、
突き詰めていくと、
はい、
今一瞬増えてるのはこれがどんどん積み重なったら、つまり60キロっていうピタッっていう数字の上に乗ってない自分が許せないっていうことだけど、ここにピタッと乗っかることってほぼないっていうのを1ヶ月グラフにしたら分かると思うんですよね、
うん、
ぴったり60キロっていう日って多分ほとんどない、
うん、
からそれで自分の中で上がったり下がったりするっていうのは頭では分かってるっていうのも視覚的に分かるようにしてやっていく。ダイエットも今ちょうど私あの人間ドックに目指して悪あがきっていう、はい、あんまり進めないタイプの、
ええ、
そうじゃないだろうって言われるでも人間ドックの前にちょっとやってるんですけど、はい、グラフも書いてますけどやっぱり上がったり下がったりズリグザグしながら減っていくから、
うん、
これを維持するのがすごい難しいんですよ私は。だから尊敬しますシナモンロールさん、
うん、
一回減った後ずっと減ってるんだから。
そうですよね、そこキープできてね、
キープできてるんだから。
うん、
だからメンタル的にも良くないと思うので悩んであげくメールしました。一体どうすればこの体重に影響されやすい状態から抜け出すことができるんでしょうかっていうことに関して言うと、私は個人的にはこれでね、例えばちょっとでも太ってるとイライラして次の時に食べなく一食抜いちゃいますとか、うん、イライラして吐いてしまいますとかあったら病院行ってくださいなんですよ、大至急もうそれは摂食障害の域に入ってるから病院行ってくださいって話なんだけど、今ただ増えてイライラしてるだけだったらちゃんとそこと向き合って、うん、なるほど体ってこういうふうにできてんだ自分の体ってって理解した方が、いやダメダメこれやっちゃダメこれやっちゃダメ、もう今日は絶対もう測っちゃダメ体重とか思ってるとそっちの方が辛いと思うんだよな。
そうですよね。なんか私のさっきの部屋の掃除の話とちょっとリンクしてる感じがしました。
オープニングで話した、
うん、
杉山さんは部屋が一部だけ綺麗なのは逆にイライラするんだよね
そうそう、だったら全部やりたい、つまり60キロまでジャストに戻したいみたいな、うんうん、だからシナモンロールさんとちょっとね共感するところがやっぱありますね。
そうだね、うんうん、だからでも部屋って絶対使った瞬間から汚れるじゃん、綺麗に部屋をしたところでその状態のまま持ってるのって半日くらいじゃない、
はい、
せいぜい。
そうなんですよ、
だもうしょうがないよね、繰り返していくしかないから。
今客観的に見てて別に60キロでも 60.5 キロでも61キロでもそんなに、まあ第三者化すると変わらないじゃない。でも本人からすると気になる。と同じように、自分の部屋の綺麗さも、ここが汚いから許せないっていうのは自分の中で決めてるルールで、でも他人から見るとそんなに汚くないんじゃないとか別の日にやればいいんじゃないっていうアドバイスがあるから、なんか、シナモンロールさん一緒に変わっていきませんか？
ね。わかるよね。だから気持ち、
その
、いいじゃん明日やればとかっていうのが許せない。うん、 のと同じなんでしょうね、は
い、そうなんですよね。
なんでそんな自分に厳しくなるんだろうね。
なんででしょうね。なんかおそらくシナモンロールさんもそう、なんでなんだろうみたいなところがはっきりしないから今回送ってくれたのかもしれないですね。でも確かに私はなんで部屋の汚さが許せないんだろうか。一個せっかく目標値を達成したけれども、でもちゃんと60キロまで戻したいみたいな、だからそういう感じなのかもしれないですね。
ね、10ゼロで、
はい、
端数を許さない男だよね。端
数を許さないっていうね。
うん、あとは、うん、シナモンロールさん、これ逆転の発想で、ちょっといい体重計、小数点2まで出るのを買ったらいいと思います、逆に。そうすると、60キロでも 60.05 とか、60.25 とか、
うん、
なんだろう。同じ60でもそんなぴったりはいかないよみたいなのも分かると思うし、だって出荷する商品じゃないんだから60ぴったりで出荷できるわけないじゃん、
うん、
ね、
はい、
そう
そうですよね、うん、
あとは本当にだってこれじゃあもうまるで計量前の格闘家だよ。
確かに、そうか、
そう
リミット 60.0
っていうとこでもう走って汗出してみたいなさ、そういう風になっちゃうと、その数字にとらわれるっていうことを自分でもよろしくないなと思ってると思うんだけど、まあ、ただ鏡を見て見た目でとか自分の触り心地で太ったか太ってないかを確認してっていうのはすごい上級者なんですよ、あれ。よう分からんの、
うん、
素人には。でも上級者はみんなそれで体重測ってないって人もいるけど、
うん、
あとはだから自分のウエスト周りとか別の数字に意識を持っていくとかね、
う
ん、
ああそうですね、確かに。
もうなんか数字に執着しちゃうんだったら体重だけじゃない数字を体脂肪にしたりとか、いろんな数字を見ていくと多分どっかでもう全部コントロールするのは無理っていうのが分かると思うんだけどな。
うーん、そうかそうか、うん、
体重だけにこだわって、しかもそれをメモとかしないでるとすっごい執着しちゃうの分かる。グラフとかにしておけば、先週こうだったなとか流れを見てるから、うん、それもただの通過点の一つっていう風に捉えられるんだけど、その日毎日測ってるだけで、それ一個一個が毎回突きつけられてくる事実みたいになっちゃうから、
うん、
すごい辛いよ。
あと一個、私はなんかこう日々のルーティーンの中の一箇所もチェックポイントにするくらいに留めてみる。例えば、
うんうん、
歯を磨く、次に体重計に乗る、
うん、
次爪を切るみたいな、
うんうん、
そうすると日常にちょっと溶け込んで意識が違うところにも分散されるかなと思ったりしました。
そうだよね。だって例えば家の中で仕事をしてるわけじゃない、テレワーク、
はい、
で朝ご飯食べて測って、で昼仕事して水飲んだりなんとかしたらもう一回また測りに行ってってやるわけでしょ、すごい体重計に縛られちゃってるよね、
はい、
でもしばらくそれやるんだったらグラフにするだな、本当に。そういうグラフにして視覚化して、うん、なんでこの100ミリグラム200グラムのこの増減を自分はこんなに執着してるんだろうっていうのを可視化することで分かるかもしれないし、
確かに長期で見たら、あ、意外とプラスマイナスそんなにね、
ないなと
か、ね、ガタガタしてるけどプラスマイナスゼロだなっていうのに気づくかもしれませんし ね、
うん、それを分かったまでは分かってることを自分の腹落ちさせるにはやっぱり視覚化するしかないのかな。
そうか、
うん、
はい、
どうでしょうか。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。